内孝則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは、はい、バカにされて落ち込んで復活できなかった話。
坂口さんでもそんなことあるの？
バカにされて落ち込んで復活できなかった話なんですけどね、まあ、これちょっとその本題に入る前に、はい、人間ってどうしても思い込みから逃れられないっていうことなんですけどね、実は私ラジオのオープニングで挨拶こうしてるんですね。こんばんは、調達購買業務コンサルタントの坂口孝則ですと、
はい、です
あるんですが、これ台本には、経営評論家って書いてあるんですよ
そうですね、
経営評論家なんですけどね、この経営評論家というのは私からは名乗ったことないんですけども、この評論家ってなった瞬間に、なんか世の中の思い込みとしては何か文章を書く人っていう、イメージらしいんですって。
なるほどなるほど。
ね、でもちょっと普通に考えたら分かると思うんですけど、文章を書くだけとか、まあたまに言いますけど、本書くだけで生活できるかっていうと、できなくないですか？
多分日本で数人ですよね。
まあそうですね、確かに数人はいるかもしれませんね、あ、そうかそうか、数人、確かに言われてみたら、小説家で100人説ってのあるんですよ、100人、小説だけで食えてるのが100人で、で次々いなくなったら新しい人が入ってくるみたいな、でその席はすごく限られているっていう話あるんですけども、話戻すと、いやー評論家って言ってさすがに文章と本だけで食える人いないわけですよ。だからちょっと世の中のちょっと人の思い込みがあるなと思うんですけどね、さあそこで今回のテーマなんですが、私が大学生の頃に居酒屋でバイトしてたんですよ、居酒屋でバイトしていて、牧野さんね、ちょっと想像してください、想像してください、まあよくね週にね、4回は来てた人がいるんですよ。
あ、お客さん
ね。お客さんで、週に4回来てた、まあひいきにしてくれてた常連さんというのかな、でちょっと今からイメージしてもらいたいんですが、ガリガリに痩せてます、で身長が160ぐらい、でひげがすごいんですよ。
なるほど。
ひげ、まあ多分当時50代ぐらいだな、ひげがすごい、でちょっとこれ揶揄する意味全くなくて、ユダヤ教の方みたいな。
おお、なるほどね、本当にもう見た目感じがね、
これ繰り返しバカにしてるわけじゃなくて、でかつメガネかけていらっしゃって、で必ずカーボーイハットカーボーイハット、
おお、なるほど、
で、上と下両方ともジーンズなんですよ、もう一回言うと50、まあその当時最初ぐらいかな、で160ぐらいの身長でメガネかけてひげ伸びてて、カーボーイハットにジーパンジージャンなんですよ、この人何やってんのやろなって言ったら、その居酒屋のマスターが、あの人画家だと、画家、日本画描いてると、日本画を描いて、ね、売れたらずっと飲みに来るみたいなね、話して、
面白いですね。
でその人が僕にですね、おい兄ちゃんと、音楽好きかって言ったんですよ、いや音楽好きかって言われて、まあ、とりあえず好きですって答えたら、どんなん聞くんだって言われてたら、まあ、僕ストレートに好きじゃないけど、洋物ロックもある程度僕詳しいんで、話ができたわけですよ、だからお前めっちゃ詳しいやんけってなって、ちょっとじゃあ次からもうお前に会いに俺来るわって言ってでその画家の先生が、日本画のね先生がこう来てたわけです、でね、で僕が就職決まったという時に、僕の最初の、就職先って電気メーカーなんですね、電気メーカー、そうしたら日本画家の画家のですね先生が、お前なと、お前大阪大学まで出て、なんで電気屋に就職するんだ
失礼な話じゃない、
なんでお前旧帝国大学まで出た後に電気屋やんと、でね、なんか知らんけど、なんか家に白物家電かなんか持ってて設置する仕事やろと、いやいや、いやそれは違うんですと、ね、何回言っても、いやお前親反対しなかったのかと、お前なんやねんと、お前反対、大阪大学まで出てね、何してんのお前ってバカかと、お前なんでこのまま電気屋の親父になんねんと、いやこれね二重の意味でひどくて、勘違いしてる上にね、街中の電気屋さんという非常に素晴らしい仕事すらもバカにしてるわけですよ。いやでもちょっと違うんだけどなと思ってね、違うんだ、うわ違うんだと思って、でバイトが終わって着替えて、よし俺はもう着替えたから、もうこれはこの店と関係ないと、 ではどうしようかなと思ったんですけど、うん、いやこれなんとか言っとかんのいかんと、うん、でその先生と言って、いや先生違う、全然違いますよ、あなた違いますよとね、その電気メーカーと電気全然違いますって話して、でもう俺もこれはもうなんとか言い返してやらないといかんと思って、先生日本画って言ったって最近非常に厳しいらしいじゃないですかと、うん、あの画材も高騰して買う人は全然いなくなってもう現代芸術に押されて、もう全くもう単価も下がってもうどうしようもない世界じゃないですかって言ったら、その先生が一言、あの俺日本画じゃないんだけどって言うんですよえあれそうでしたかって言ったら、うん、いや俺洋画なんだけどって言われて、そしたらバイト中のやつらが、先生日本画じゃないんですかって、ね、先生ってあのなんか日本の浮世絵描いてる先生じゃないんですかって、ね、もう全然違って、でいやこれすごいなと思って、うんうん、要するに僕が完全に誤解されてると思ってその先生のとこ行ったんですけど、うん、その先生すらも全員が誤解してたっていう先生浮世絵描いてるんじゃなかったでしたっけとか、はい、日本画のなんか水墨画描いてるんじゃなかったでしたっけとか言って、うん、バイト全員で、うん、その先生を全く意図せず傷つけてしまったその先生すごい落ち込んでたんですよでも僕は、うん、僕はこういうバックグラウンドがあったけど、うん、あったんだけど、うん、その先生からバカにされましたけど、うん、その調達とか購買の世界ですぐ頑張ってきましたっていう話を講演会でしたんですね、うん、講演会でしたんですよ、はい、これまで一連の話を、うんうん、楽屋にある女性の方が、はい、あの訪ねてきてくれまして、いやあの前から思ってたんだけど調達とか購買の世界でもうこういう話してくれる人ってもなかなかいないから、うん、本当にその学生時代挫折したところから調達とか購買こうやって盛り上げてくれている、いや本当に素晴らしいですね坂上さんって言われたんですよすなわちあのすなわち誤解から始まって俺も誤解してて最後に結局俺自体の名前すら覚えられていなかったという、うん、まあということで、うん、ですねバカにされて落ち込んで復活できなかった話ということなんですが、まあ皆さん、うん、まあ、自意識過剰をやめて、うん、まあ、自分のことを、まあ、ほとんど分かってくれないぐらいの、ね、うん、感じで思いたいなということで本日のテーマはバカにされて落ち込んで復活できなかった話でした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。